ローマの信徒への手紙第8章の14から17節を朗読します。神の霊によって導かれる者は皆神の子なのです。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちはアッバ父よと呼ぶのです。この霊こそは私たちが神の子供であることを私たちの霊と一緒になって証ししてくださいます。もし子供であれば相続人でもあります。神の相続人、しかもキリストと共同の相続人です。キリストと共に苦しむなら共にその栄光をも受けるからです。さあ、今週からこのロマ書第8章の3つ目の区分に入ります。すでに学んだように、この第8章はですね、この3章から続く信仰義人という教えの最終章であって、まあ、結び結論の部分なんですね。そしてこの8章全体を通して実は何が教えられているかというと、クリスチャンに与えられている救いというものがどれほど確かなものであるか、皆さん、私たちに与えられている救いが確かなものだということを、このパウロは8章全体をかけて、まあ、いろんな方面からですね、教えてくれているんですね。クリスチャンの信仰と生涯は神様の力によって最後まで守られ、持ちこたえることができる。これを神学の言葉でキリスト者の堅忍っていうんでしたね。堅には硬い、には忍ぶっていうことですけれども、生涯私たちは神の力によって信仰が、生活が守られるんだということですね。この14節から17節まではその中の3つ目の区分ということになるんですが、ここに何が書かれてあるかというと、もう読んで気がついた方もいらっしゃると思うんですけど、ここにはクリスチャンが神の子供とされているということ、そのことの意義、そのことの祝福が教えられているところなんですね。つまりパウロのこの論理から言えば、私たちが神の子供とされている事実にしっかり立てば、私たちが最終的に救われるってことは本当に確かなことであって、私たちの信仰は揺るぎないものとなるっていうことなんですね。クリスチャンは単に罪が許されて、そして義なるものとみなされているっていうだけじゃなくて、さらに神様は私たちを、いいですか、義なるものとみなしてくださった上で、私たちを神様の子供として受け入れてくださった、この世的な言葉を使えば認知してくださったってことですよね。大変なことですね、これはね。人間的に考えてもね、神様の子供として正式に、その天の世界の法的な意味で神の子供として正式に認知していただくわけですから、これには素晴らしい祝福が伴っているということが言えるということですよね。私たちは神の子供として受け入れられ、神の家族の一員とされている。神様は私たちの父なる神だっていうわけですが、これは単なるその枕言葉的なね、意味のないような言葉じゃなくて、本当にお父さんなんですよね。そういう実感を私たちは持って生きていくことができるようにしてくださる。私たちは神の子供として、神様は私たちをご自分の子供として愛してくださり、お守りくださり、導いてくださり、祝福してくださるお方なんだということですね。まあ、そういう意味で皆さん、自分が神の子供であると悟ることほど素晴らしいことはないと言っていいですよね。だからこそパウロは私たちが神の子供であるということを知るようにここに語ってるんですね。そしてそれを知って喜びにあふれて神を褒めたたえ、神様をアッバ父よとお父さんと親しく呼ぶことができるように、奴隷の霊から解放されて子供として、息子として、娘として自由にのびのびと生きることができるように、また外からどんなものがやってきたにしても神が共にいてお守りくださるんだ、ね、そういう意味で私たちは神の子であり、神の相続人であり、私たちはやがて素晴らしい神様の祝福を受け継ぐものとされているのだ、こういうことを本当の意味で私たちが悟り確信したとしたら、いろんなことが起こりますが、簡単に揺れ動くようなことはない。同時にしっかりと生きることができるようになるということなんです。そのためにパウロはこの第三の区分を書いているということですね。さあ、私たちはこの栄光に富む真理を掴んでいるでしょうか。皆さんどうでしょう。ああ、私は確かに神様のことされているっていう自覚、認識をクリスチャンである皆さんははっきり持っていらっしゃるでしょうか。あ、それは知ってますって人は、皆さんクリスチャンであれば、ああ今日初めて聞きましたっていないと思うんですよね。でもそれを本当の意味で悟っているか、それを本当に 実感し確信しているかっていうことですね。この世で最も小さなクリスチャンであっても神の子であることは確かです。この世で私たちはそういう意味で胸を張って神の子供として神の家族の一員として歩んでいくことができるってことですよね。そうすればあなたは決して絶望を知ることなく、決して慌てふためくことなく、怯えたり恐怖することからも主によって守られていきますっていうことですね。昔聞いた話ですが、日本のとても有名な牧師、もう実は亡くなっていらっしゃいますけれども、戦後間もなくですね、その方はもう東大での優秀な共産党員だったそうですけど、そこから救われてですね、クリスチャンになり牧師になったって方がいらっしゃるんですね。その方が、ある、クリスチャンになる、時で、まだなっていなかった時ですね、ある伝道集会に行って、東北からやってきた牧師の説教を聞いたと。でじーっと話を聞いていたんですけど、どうしてもわけが分かんないというのはどういうことかというと、イエス・キリストを信じれば誰でも亀の子になれますって聞くこと。わかりますか？イエス様を信じれば誰でも亀の子になります。うまくちょっと僕なまれないんですけど、その人東北から来た方でですね、非常にこうなまりがひどかった。それで神の子が亀の子に聞こえちゃった。それでなんか意味がちょっと分かんなくてですね、迷ってしまったって話を読んだことがありますけれども、これ笑い話ですが、しかしクリスチャンとして考えた時に神の子とされるってことは知っているはずなんです。クリスチャンであればね、みんなそれ聞いてるはずです。ただしそれが本当の意味で私たちの確信となっているかどうか、悟りとなっているかどうか、そういう意味ではもしかしたら神の子が亀の子のようにね、なんかこうねじ曲がったような形でしか入っていないってことが現実にあるんじゃないかと思うんですよね。パウロはそういうクリスチャンに向けてこのローマ書を書いてるわけで、ローマにいる信徒に向けて書いてるわけで、あなた方は神の子供とされてるんです。そこには素晴らしい祝福があるのです、ね、そのことを悟るときに私たちはこの地上においてもしっかりと信仰に歩むことができるんですということですね。ヨハネはこう言いました。第一ヨハネの5章4節、神から生まれた人は皆世に打ち勝つからです。世に打ち勝つ勝利、それは私たちの信仰です。皆さん、神から生まれたもの、まさにこれ神の子供ですよね。クリスチャンなんですが、それは世に打ち勝つ、私たちの信仰、それこそが世に打ち勝つ勝利なんだと宣言しているんですね。このところずっとこのロマ書8章細かく学んでいますけれども、自分で頑張って勝利しなさいと神様おっしゃってるんじゃない、勝利するための根拠、あるいは知恵、そして力というものをちゃんと備えてくださった上で勝利なんですよ、大しく歩みなさいって神様おっしゃってる。その一番大事なその神様からの贈り物の一つというかもう最大のものが聖霊なんですよね。御霊が信ずる私たちのうちにいてくださる。何度もしつこく言います、今日も言います、この御霊こそがその勝利の根拠なんです、源なんですが、その御霊の存在と御霊との現実的な実際的な交わりっていうものを私が全然ピンとこないままでいるとしたら、これは弱いままでいても仕方ないんですよね。この地上にあって力強く信仰に生きるために、罪の誘惑や攻撃にも打ち勝って生きるために聖霊がうちに住んでくださっているって教えてるんです。その御霊の臨在を私たちがまず知り認め歓迎し、御霊との親しい交わりの中に日々歩むということです。それを通して神は私たちに打ち勝たせてくださるんですよね。そう聖書ははっきり言ってるんですが、その御霊がよく分かんないですっていうことのままだと、やっぱり私たちは弱いままなんです。クリスチャンでないってわけじゃない、救われてはいるんですが、幼子のままにとどまってしまうということですよね。そういう意味ではここでも聖霊の話この後また出てきますが、しっかりと確認しておきたいなと思うんですね。私たちは神の子とされているんじゃいるのだ。じゃあどうすれば自分が神の子であると分かるんだろうか。昨日ね、実は狛江の礼拝の中で、ノートもなかったからついでに聞いたんですけど、これはノートに書いてないんですが、皆さん十数人の人がいるんですが、皆さんの中で自分が神の子であるってことを 納得してね、本当に確信して味わってる方どれぐらいいらっしゃいますかって、手を挙げてくれた人は2人、3人だったかな、ちょっとこうこういう感じの人もいたので 2.5 人ぐらいだったんですけども、全員は上がらなかったんですよね。全員クリスチャンであるはずなのにね。正直に答えてくれたんですが、でもちょっとがっかりしましたでもこれが現実かな、知ってはいるんですよ、知識はあるんです、神のことされるってこと。でも本当にそれを味わって生きてるかってことになると全然わかんない。それが私たちの現実だとしたら弱いはずなんですよね。だってパウロは、あなた方の信仰が確かなものだ、あなた方は確実に救われるんだということを教えるために、それは一つ、その一つはあなたが神のことされているということを知ることだよって言ってるわけで、その神のことされていることがぼやけているとしたら信仰が揺らいでも当然だっていうことなんですよね。ここが肝心なところで、じゃあどうしたら私たちは自分が神の子であると分かるんだろうか、自分の救いを確信するための土台がね、神の子であるということを知ることですから、そういう意味で私たちはそのことを確認することはとても大事なことですよね。パウロはこの14節から17節で私たちが神の子であると言える理由をいくつか挙げてるんですね。これ何回かにわたってこれからじっくり学んでいきますが、その一つが14節頭の部分ですね。神の霊によって導かれる者は皆神の子なのです。これが第一の理由なんですね。私たちが神の霊によって導かれるならば、私たちは確かに神の子なのですってパウロは言った。じゃあもっと突っ込んで、神の霊によって導かれるって具体的にどういうことなんだろうか。さあこれも皆さんに聞いてみたいんですが、皆さんは確かに私は神の霊、聖霊によって導かれて歩んでるっていう実感があるでしょうか、これもね、キリスト教っていうのは単なる教えの世界にとどめてしまわないためにあえて聞くんです。これは実質的な歩みなんです。御霊に導かれてクリスチャンは歩むものなんですね。これをよく分かんないとしても、これから分かればいいんですが、しっかりと、あ、こういうことだって自分でちゃんと分かっていることが大事ですよね。実感していることがね。しつこく言いますが、こういうところが分からないままでいるところで、私たちの信仰の弱さが変わらないままいるっていうね、そこに原因の一つがあるということを知っておきたいと思うんですね。皆さんは自分が聖霊によって導かれていると実感しているだろうか。聖霊の導きっていうと、ある人はね、何かこう、何か霊的な特殊な経験、恍惚状態に入ったような、そんなふうに考える人もいますが、いや、しかしそういうこともたまにあるのかもしれませんが、それは普通じゃないですね。めったにないことですね。聖霊はいつもそのようにして人を導くわけではない。むしろそういうことは特殊なことであって、通常御霊はですね、私たちの日常生活の中で御言葉や祈りを通して、あるいは日常の出来事や人々を通して私たちに語りかけ導いてくださるんですね。聖霊は真理の御霊と言われています。ヨハネの福音書の16章13節見てください。しかしその方、すなわち真理の霊が来るとあなた方を導いて真理をことごとく悟らせるってね。聖霊が真理の御霊であるからには、その導きは常に真理に即しているってことですよね。真理との関わりにおいて御霊は常に働いている。嘘は言わない、偽りは言わない。このことを確認することはとても大事なんです。というのは、実は私たちが生きているこの世界には聖霊とは別の霊、私たちを偽る霊、私たちを貶めようとする、そういう偽りの霊が、悪の霊が存在しているということですよね。聖書は私たちに霊を見分けなさいと教えています。それは今の言った理由からですね。霊ならば何でもいいか、そうじゃないんです。聖霊とその聖霊に逆らう偽りの霊、邪悪な霊があるんだから、ちゃんとクリスチャンはそれを見分ける必要があるんだよって教えてるんですよね。じゃあどうすれば神の霊と偽りの霊を見分けることができるんだろうか。答えは、先ほども見たように聖霊は常に真理に即して導かれる。じゃあその真理の基準が何かってことですね。これは皆さんすぐ分かりますね。クリスチャンにとっての真理の基準は何ですか。聖書ですよね。書かれた言葉として神様が私たちにお与えくださっている、これが真理の基準なんです。聖書はもともと聖霊によって まあ、霊感を受けた人によって書かれたわけですが、それはそういう意味でこれは御霊の言葉であり神の言葉なんですよね。それを聖霊の助けをいただきながら私たちが御言葉を読み学ぶときに、御言葉を通して聖霊は真理を悟らせてくださるということですよね。そうやって私たちは聖書の御言葉によって真理、真偽というものを見分けることができる。だから普段から私たちは聖書をコツコツと読み学び、何が本当のことなのか、何が邪悪な偽りなのかということをはっきりと見分けるその力をつけておくことがとても必要だということなんですよね。じゃあ具体的にさらに突っ込みますが、御霊は具体的にどういうことにおいてクリスチャンを導くんだろうか。真理の御霊はね、具体的にどういうことにおいて私たちを導いておられるんだろうか。今日読んだのは14節からなんですが、その前、先週まで学んだ13節でパウロはその最後でこう言ってるんですね。霊によって体の仕業を断つならばあなた方は生きます。あ、すいません、13節の途中から読んでしまいましたね。霊によって体の仕業を断つならばあなた方は生きますって言ってるんですね。これを受けてパウロは14節で、神の霊によって導かれる者は皆神の子なのですって言ってるんです。実はこの14節の頭には原文で見ると、あのというのはとかなぜならっていう意味のガルって言葉が入ってるんです。だ日本語の聖書には訳されてないんですけど、要するに13節の続いてるってことですね。というのはっていうこと、ね、13節で聖霊によって体の仕業を断つ、罪の誘惑や攻撃に打ち勝つならばあなた方は生きますって言われてる、うん、というのはその神の霊によって導かれる者は皆神の子だからですって続いてるわけですよね。わかりますか、うん、つまり聖霊が私たちのうちに働いて導かれるときにまず何をするか、パウロは何を言ってるかというと、聖霊によって私たちは体の技を断つことができる、つまり罪の誘惑や攻撃に打ち勝つことができるように御霊は私たちを導いていてくださるということですが、これが一番、まあ、他にも大切なことはありますが、まず基本としてこの箇所で語られていることであってとても大事なことですね。御霊の導きと力によって私たちは初めて罪に打ち勝つことができる。私たちはイエス様を信じて救われました。しかしそれはまだ完全な救いじゃないですよね。この体にはまだ罪が残ってる。霊的にはもう全く完全に神の世界に移されていて、私たちの救いは確実なんですが、しかしまだそのプロセスの途上にあるわけで、栄華、最終的な救いの完成に至るまで私たちは今成果のプロセスにいるんですよね。そこの成果のプロセスにおいては体にはまだ罪が残っている。その証拠に体は死ぬんです。本来神様が意図されているのは死なない永遠の体なんですが、罪が残っているので残念ながらクリスチャンでも死ぬんですよね。そうですね、それが現実なんですが、その罪に打ち勝つための力として聖霊がまた御言葉が与えられてるってことなんですよね。ですか、ここをしっかり理解していただきたい。罪が残ってるからダメなんだって話じゃなくて、罪が残ってるからこそ御霊を送ってくださって、うちに住まわせてくださって、それに打ち勝つ力を導きを与えていてくださる。聖霊の働きの第一は私たちのうちにある罪に打ち勝つ力なんですね。これをしっかり私たちは知る必要があり、掴む必要があり、味わう必要があるということですね。それが御霊が私たちのうちで確かに導いておられるということの証拠である。そして御霊が私たちのうちに導いておられるんだとしたら、はい、私たちは間違いなく神の子ということができますよっていうのがパウロの論理なんですよね。ガラテヤの信徒への手紙の5章の16と17節、私が言いたいのはこういうことです。霊の導きに従って歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。肉の望むところは霊に反し、霊の望むところは肉に反するからです。肉と霊とが対立し合っているので、あなた方は自分のしたいと思うことができないのです。肉と聖霊は対立し合っている。私たちはこの肉の方にね、どうしてもこう意識が向かってしまうんですが、聖霊にしっかり目を向けるべきですね。御霊はもう妬むほどに私たちを愛して、罪の誘惑や攻撃から私たちを守ろうとしていてくださるってことなんですね。そういう意味で御霊は肉と対抗してるんです。いいですか、 具体的に積極的に御霊は私たちのうちに住んで、私たちを罪の誘惑や攻撃から守ってくださる。妬むほどそういう意味で私たちを愛してお守りくださってるんだということですね。その御霊の存在をしっかり掴んで認めて、聖霊の導きに委ねて生きていくときに、確かに私たちは罪の誘惑や攻撃に打ち勝つことができるのですということですね。そういうものとして神様が道を備えていてください。それが聖化の道だってことは先週までね、詳しくかなり学びました、ね、皆さんはその聖霊の臨在をはっきり認めていらっしゃるでしょうか、味わっていらっしゃるでしょうか、そしてそれをしっかりこう体験していらっしゃるでしょうかね。力強さをですね、私たちは御霊の力強さをしっかりと体験していきたいですね。しかし御霊は単に罪を示し罪から守るだけじゃない、それだけでもすごいんですが、御霊が私たちのうちに住んで私たちを導かれるときに、もっともっといろんな変化が私たちの中に起こってきますね。その変化によって、あ、確かに私は神のことされている、なぜなら私のうちで御霊が導いていらっしゃるからだってことが分かるわけですが、じゃあその変化ってどういうものがあるのか、いくつか見ていきたいと思うんですが、第一に御霊はクリスチャンである私たちの内側のものの見方というものに変化を及ぼします。まあ、クリスチャンになるとやっぱりいろんなものの考え方変わってきますよね。皆さん自分の中にその意識ありますか？ああ確かにクリスチャンになる前の自分のことを思い返してみれば、なんか普段見るとなんか何も変わってないように思ってたけど、じっくり落ち着いて考えてみればいろんな考え方に違いが生まれてきた、あるいは人生観に違いが生まれてきたという人も多いんじゃないかと思うんですね。そもそもクリスチャンになるとこうして礼拝に来るようになった、これだけでもすごいことですよね。あるいはにあのウィークデーにはあのコイノニアっていう名前 の, あの小さな交わりをね、皆さん持ってらっしゃいますけど、毎週毎週集まって聖書を学んで一緒に祈り合ってる、これある意味考えたら とんでもないというか、すごいことでして、皆さん他に何か自分がご自分が皆さん毎週ある集いにこう集い続けて何年も経って継続できてるってありますかね？あんまりないと思うんですよね。まあ趣味であったりなんかお金儲けの話であったり、そういうことであれば多少はねそういうこともあり得るかもしれませんが、ここでは趣味でも単なる趣味でもないし、お金儲けももちろん全然ないし、ただやってることといえば御言葉を学び分かち合い祈り合うと交わりですよね。この礼拝にしてもこうして説教が、まあ一つのこう中心になりながら神様を賛美したりしてるわけですが、こういうことに、まあ、飽きずに変なこと言いますが、継続できている、いやさらに言えばこういうところに意義を見出し喜びを見出し生きる力を見出しているとすれば、これは確かな変化なんですよね。心もとない思いもあるかもしれませんが、ほんの少しでもそういう違いに気づいているとすれば、あなたは神の子なのです。そういう変化がもうすでに御霊によって与えられているってことですね。さらに言えばクリスチャンはこの地上の生涯というのは全てじゃないですよね。私たちの行き着く先は天の御国、神の国であって、この地上の生涯は旅の一つなんだ、巡礼なのだ、だから目の前で起こっていることでいっぱいいっぱいにならないってことです。皆さんこの地上は80年か90年か分かりませんが過ぎるんです。100年先にここにいる人は全員この地上にいないんです。しぶとく生きてる人いますかね？いませんね。100年先にはあのちっちゃな子でも多分いないと思うんですよね。そんなもんなんですね。一人もいなくなるんですね。どこにいるか、天にいるんです。そこが永遠の行き着く先だって言われてる。そのことを私たちは忘れていけないんですね。というのは目の前に起こっていることでいっぱいにならないためにも、このことをしっかり掴んでおくことはとても大事なことだっていうことですね。しかし私たちの本国は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待っています。有名な言葉ですね。フィリピの 3-20。もう一箇所、コリント第2の手紙5章1節。私たちの地上の住処である幕屋が滅びても、神によって建物が備えられていることを私たちは知っています。人の手で作られたものではない天にある永遠の住処です。こういうこの考え方の変化、ものの見方の変化、人生観の変化が皆さんのうちにあるとすれば、それは皆さんのうちに御霊が住んでおられて、御霊が皆さんを導いていてくださる、そして皆さんはそのことのゆえに神の子とされているということを確認することができますっていうことです。2番目に、神の御霊に導かれている人は神の栄光のために生きるという人生観を持ってますね。 ウェストミンスターの勝共理問答というのを以前にも学びましたが、人間の主な目的は何か、一番重要な人間が存在している目的は何か、何だったでしょう。神の栄光を表し、永遠に神を喜ぶことだって言ってますよね。神の栄光を表し、神を喜ぶってどういうことかっていうと、皆さん、早い話がここなんです。礼拝って神様の存在を賛美し褒めたたえ、神のとの交わりを喜ぶ場なんですよね。日曜日ですから、今日は雨の予報ですけどね、天気がちょっと良くていいんですけど、せっかくの日曜日だからね、散歩に行きたいとかね、遊びに行きたいとかね、いろんな思いもあるんだと思うんですが、あえて選んでこの場に来ている、それは何かの意義を見出してるんですよね。何が意義かって言ったら、皆さん、神様と出会ってるんです、ここで私。神様を思い返し、神様の恵みを覚え、神様と出会い、交わり、神を褒めたたえている、そういう実質的な神の交わりの場が礼拝なんですよね。そこには喜びがあふれるんですよ。礼拝って喜びなんです。単なる義務じゃないんですね。喜びなのです。それは同時に、私たちが神を喜ぶってことは、実は私たちが神の栄光を表しているってことでもあるんですね。神様はそういう形で私たちを通してこの世界に栄光を表していらっしゃるってことですね。そしてそれが私たちの人生観にあり、人生にとって大事な、その何でしょうかね、礼拝という場が本当に大事なこととして私たちの内側に定着していくこと、それが神の栄光のために生きるってことですね。もっと具体的に言えば、ある人はそのために、牧師になるような人もいるでしょうし、そのために宣教師になる人もいるかもしれませんが、それはその人にとっての導きであって、それぞれ主婦は主婦として、会社員は会社員として、その場で神様のと共に神の栄光を表しながら生きていくことができるわけですね。そのことを私たちの人生観としてしっかりと私たちが内側に持っているとすれば、あなたはもうすでに神の子なんですってことです。それが証拠なんだとパウロは語った。イエス様ご自身もご自分の生涯についてこう語りました。ヨハネの17章の4節、私は行うようにとあなた方にが与えてくださった技を、ごめんなさい、私は行うようにとあなたが与えてくださった技を成し遂げて、地上であなたの栄光を表しました。これイエス様の祈りですが、あなたというのは父なる神ですね。イエス様はこの地上で父なる神の栄光を表したんだ。イエス様は神様の栄光を表すため、父なる神の栄光を表すために来た。じゃあ聖霊は何のために来たかっていうと、皆さん、聖霊は何のために来ましたか。キリストを私たちに指し示すために来たんですね。つまり御霊がうちに働いているときに、実は私たちはキリストを知りたいと思うようになる。そしてそのキリストはさらに御父なる神を表すお方ですから、まあ、結局私たちは御霊が内側に働かれたときに、神様の栄光を表すものとされていくのだということですね。そして私たちはもっともっと神様を深く知りたい、救い主にあるイエス様ももっともっと近づきたい、そういう願いが内側から湧いてくるようになる。とすれば、それはあなたの内側で御霊が生きて働いている、あなたを御霊が導いていらっしゃるということの証拠ですということですね。さらに第4のことを確認していきたいと思いますが、御霊を内に宿すクリスチャンは、この世の何にも増して父なる神とキリストを愛し慕い求めであるということを今、確認したわけですけれども、でも時々皆さんこう思うことはないでしょうか。神様がこんなに愛してくださったっていうことはよく分かった、そしてキリスト者はその神を愛し神様を慕い求めるものであるということはよく分かっている。しかし自分の内側を見ると、正直見ると、自分の神様に対する愛って本当に薄いものであって、ああなんと小さな愛しかないんだろうか、クリスチャンとして自分はふさわしくないんじゃないだろうか、そういう思い、そういう何でしょうか、嘆きと言ったらいいんでしょうかね、を皆さん感じられている方結構いらっしゃるんじゃないかと思うんですよね、うん、でもそれはね、それこそこれ福音と言っていいんだと思うんですが、そういう思いがあるっていうことは、むしろあなたがクリスチャンだということ、あなたが神の子とされているからこそ、神様に対する愛の足りなさにあなたは悩んでいらっしゃるんだってことです。お分かりでしょうか。本来クリスチャンは 神を愛し、神に全く献身を持って使えるべきだっていう思いがあるからこそ、そうできていない自分を見てね、情けなく思う、申し訳なく思うということですね。でもそれはもっと裏返せば、あなたがキリスト者だ、あなたが神のことされているんだっていうことの証拠でもあるっていうことなんですね。ですからがっかりする必要はありません。確かにそのまま弱いままでいてはならないのかもしれませんが、でもそういう自分を神様は分かって理解して受け止めていてください。ですからますます神様、私を強めてあなたに使えるものとさせてくださいと大胆に祈っていけばいいんだろうと思いますね。5番目に、御霊によって導かれる人は清さと義を主体求めるようになります。マタイの福音書5章6節、義に植え替わく人々は幸いである、その人たちは満たされる。義に植え替わく、正しいものでありたい、清いものでありたいという願いが心の中にあるかということですね。それは御霊があなたのうちに与えていてくださる願いであり思いなのだということです。そういう願いを私たちは軽んじてはなりません。しっかりとキャッチしてね、ああ自分にはとても当然自分の力でそんなことできないんですが、あなたにより頼んで生きていきます、どうぞ導いてくださいという祈りに結びついていくことが大事だと思うんですね。そして最後第6番目ですが、御霊によって導かれているとき、キリスト者の内側で御霊の実が表される。ガラテヤの5章の22と23節を読みます。これらに対して霊の結び目は愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。これらを禁じる掟はありません。御霊の実についてはね、これだけじっくりと学ぶ、必要のあるぐらい重要なことですが、そのような聖霊による実が私たちの内側に満ち溢れてくる。これは言いますが、自分の力で愛あるものと自分をしようとしても私たちには無理なんですが、そうできない自分を神様は愛して、私たちのうちに聖霊を送ってくださる。私たちに必要なのはその聖霊を認め歓迎し、御霊との交わりの中に、御霊に信頼し、御霊に聞き従って歩むということです。そうしていくときに御霊が私たちのうちに身として愛を、喜びを、平安を実らせてくださるということですね。さあ皆さん、今日は私たちが神の子であるということの証拠を見てきました。なぜそれを見る必要があったかというと、私たちのが確かに救われていて、この救いが確かなものだということを確認するために、私たちが神の子であるということを知ることが必要だってことですよね。そしてその神の子とされていることの、いくつかのことをこう取り上げてきたわけですけれども、最後にもう一つだけ、さっきもちょっと言ったんですが、誤解のないようにもう一つだけ付け加えて終わりますが、今まで挙げてきたこと全てがまとまらなければ、全てをしっかり握っていなければ神のことは言えないって話じゃないです。今見てきたことのどの一つでも、しかもその一つとっても小さな、わずかな、少ないことであったにしても、あなたの内側にそういうその兆候が感じられる、見られるとすれば、もうそれはあなたのうちに御霊が生きて働いているということであって、たとえどんなに弱々しいものであったにしても、間違いなくあなたは神のことされているのだ。それをしっかり受け止めていきたいですね。そしてもちろんその弱いままではなく、神様に助けをいただいて、委ねてですね、聞き従っていくときに、神が確かに私たちの内側を強めて、そして御霊の実を豊かに実らせてください。そのことをしっかりと味わっていくものでありたいと思います。お祈りをいたします。仰ぎ願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、我らの救い主、主イエスキリストの御名により祝福します。アメン。